ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長でいらっしゃいます佐々木一博さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐々木さんには今年これまで3回にわたって新ニーサのお話を伺ってまいりました。今回も新ニーサについての続編を伺えるということなんですが、最近新ニーサのセミナー講師も佐々木さんなさってるそうなんですが、参加者からはどのような質問が多いんですか？
はい、セミナーにご参加された方からは、ニーサ講座を作ったけれどまず何を買えばよいのかといったご質問をいただくことが多かったです。
はい、
今や新ニーサ投資を代表するような銘柄として、積み立て投資枠でも定番ともいえる存在になっているのが米国の指数会社 MSCI が算出する全世界株式指数オールカントリーに連動したインデックス投資信託。
よくオールカンって言われてますね。
そうですね、はい、および米国株式の代表的指数であります S&P500 指数に連動するインデックス投資信託でございます。
はい、
野球にしましてもお茶の間では米国のメジャーリーグが日本のプロ野球に劣らないくらい人気の時代でもあります。
大谷さん効果もありますね。
そうですね、投資の世界でもどうせやるなら海外メジャーを目指せという時代なのかもしれません。それでも投資信託が海外、投資地域ですね、海外とかになりますと、指数自体の変動だけではなく外国為替相場も影響してきますので、その分一般的には価格変動リスクが大きくかつ複雑になると考えられます。
はい、
ドル円の為替相場が今後どのように変動していくのかによっても状況が変わってきます。そこで思い出していただきたいのが9月5日の放送の時にお話ししましたように、毎月定額の長期積み立て投資の場合、右肩上がりの直線で相場が上昇するよりもしばらくは相場が下落してから元に戻る下に凸の谷 V 字型の行ってこいとなるような値動きの方がパフォーマンスで上回りやすい面があるということです。
はい、
過去のドル円相場の値動きを見ますと、例えば今から17年前の2007年は今年と全く同じ9月18日にアメリカが高いピークの金利水準から 0.5% の大幅利下げに転じました。
はい、
当時2007年は6月に1ドル124円台でドル高円安のピークをつけて、2011年の10月に1ドル75円台までドル安円高が進みました。そして再びドル高円安のピークをつけた125円台になったのは2015年の6月でした。
はい、
この間8年が経過しています。そこから1ドル100円に向けて緩やかなドル安円高を経て、再びドル高円安の直近までのピークとなったのが今年2024年の7月でした。この間9年が経過しました。
はい、
このように見ていきますと、為替相場が絡む投資信託では毎月定額の長期の積み立て投資を行う場合、8年から9年ぐらいの長い期間は必要と考えることもできそうです。
そのあたりポイントですね。また日本はすでに人口の3割近くが65歳以上の超高齢化社会、超高齢社会でこれから新ニーサ投資を始められる方が比較的ご高齢の場合も多いのではないかと思いますが、8年9年必要と言われますと、それだけで尻込みされる方もいらっしゃるかと思いますが、そのような場合はどうしたらよろしいのでしょうか？
はい、この非課税のメリットをできるだけ早めにかつ確実に享受できるのは、やはり個別株の配当金や投資信託の分配金に対する非課税に着目した投資でしょう。
はい、
配当金に関する大きな動きとしまして、今までは会社が稼いで最後に残った利益のうちどれだけを配当に回すのかという配当成功を高くすることが重視されていましたが、
はい、
最近は利益水準に関わらず中長期かつ持続的に安定した配当を出そうという動きが高まっていることが挙げられます。
はい、
第一に、利益ではなく企業のバランスシート上の株主資本純資産に対してどれだけの配当を支払うのかという株主資本配当率を定める企業が増えています。
はい、
この株主資本配当率のことを英語3文字で DOE と言います。第2に累進配当を採用する企業が増えています。
はい、
この累進配当とは配当を前の年から増やすか維持する、つまり減らさないようにするものです。第3に配当の加減を保証する方針の加減配当を採用する企業も増えています。
はい、
これらは中長期で配当に注目する投資では非常に心強いですね。
はい、それに佐々木さん、配当や分配金狙いの投資の場合、権利付き基準日に株式を保有していれば株主優待がつく場合ありますね。
はい、最近は機関投資家からの強い要望もあり、株主優待制度を廃止して配当金に一本化して配当をできるだけ増やそうという企業が増えています。
はい、
その意味では逆に株主優待の価値が相対的に高まっているとも言えるでしょう。いろいろな会社が魅力的な株主優待を提供していますが、最近の人気はお米だそうです。
はい、
近所のスーパーでも米売り場のスペースが空っぽになっていることがよく見られました。これには昨年の猛暑の影響のほか、日本を観光で訪れる外国人の増加も影響しているようです。外国人に人気の日本食では寿司のシャリ、そして天ぷらの天丼にもお米がつきものですし、最近人気のカレーライスもそうです。
需要が増えてますね。
はい、外国人に人気急上昇のラーメンやお好み焼きも、地域によっては粉物はご飯のおかずだとして当たり前のようにセットになっている場合もあります。
はい、
それに今年の8月は巨大地震の臨時情報が発令されたことから買いだめの動きも見られたようです。新米の季節になってスーパーの店頭でも入手しやすくなって改善が見られますけれども、値段が随分上がっているようですね。今後もし仮にインフレの世の中が続くとしますと、お米に限らず株主優待を通じて生活必需品や食料品、飲み物などが入手できますと、結構ありがたいですよね。
物価上昇の中ではね、本当ですね。はい、今日はここまで新NISAについての続編を、佐々木さんに伺ってまいりました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。今回はフィリップ証券主催、山中康次の MT5 スクールの受講生限定のセミナーのご紹介です。この MT5 スクールも折り返しを過ぎまして、疑問や質問が多く寄せられるようになりました。今回のセミナーはスクール講師の山中さんや EA エキスパートアドバイザーの開発者佐川直弘さんに実際に質問できる特別なセミナーです。オンラインセミナー MT5 スクール、山中康次氏と佐川直弘氏があなたのわからないその場で回答セミナー、10月17日木曜日夜7時30分から9時までです。今回のセミナーは MT5 スクールの受講生のみが参加できます。 MT5 スクールの受講は無料になっております。まずは MT5 スクールへの受講登録をされた後にセミナーをお申し込みください。詳細はフィリップ証券ホームページ山中康次の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は 価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。足元で山中さん、今朝方1ドル ＝146.82円まで円安が進んだという状況ですね。直近の為替市場どうご覧になってらっしゃいますか？
はい、為替市場に限らずなんですけれども、金融市場で一番重要なのは金利市場っていうことはですね、これは昔も今も変わらないんですけれども、9月には、その中でも最も重要な、米国の、政策金利を決める FOMC が、18日にありましたと、いうことなんですけども、今回のこの FOMC、ちょっと意外感があったのが、ブラックアウト期間ということでですね、関係者が発言できない、時にですね、よく出てくるウォールストリートジャーナルのティミラオス記者ですね。
ニックさんですね。
はい、ニックさん。はい、彼が、なんとなくこれちょっと 0.5% もあるんじゃないかということで、0.25 か 0.5 か迷ってるみたいな、記事を書いたと。はい、そして、ダドリー前ニューヨーク連銀総裁。ニューヨーク連銀総裁というのは、常任の地区連銀総裁ということになりますんで、非常に重要な、ポジションにあったわけなんですけれども。はい、シンガポールの講演でですね、0.5% の利下げを示唆してですね、するかしないかわからないけれども、もうそのための材料は揃ってるということで、個人的には一体何の材料が揃ってるんだっていう感じはしてたんですけれども、なんとなくこれは 0.5% っていう方向にですね、公式リークなんじゃないかということで、実際 0.5% だったわけなんですけれども、それと合わせて、金利見通しの、四半期ごとに発表されますけれども。
ドットプロットですね。
ドットプロットがですね。はい。それでは12月時点でもって、あと年内2回の利下げということでですね。ただ一方で市場参加者、フェドファンド先物の方では、3回の利下げを織り込んでるということで、仮にですね、この今、やはりなんだかんだ言って、今年、去年、ずっとそうなんですけれども、大きな流れっていうのは日米金利差とともに為替市場っていうのが動いてるんですけれども、今年に関してはゴールデンウィークから7月の介入が出る間、ここまでだけはですね、全く、それぞれ違う方向の動きをしてたんですけれども、そこからはまた足並みを揃えてきてるということで、日銀は多分年内動きにくいんだとは思うんですけれども、少なくとも FRB はあと年内 0.5 から、0.75% の、利下げをするイコール、日米金利差縮小っていうことになるとですね、上がったところではドルが売るということで、今日なんかもこれ随分ちょっと上がってきてはいるんでですね、どこかでまた売りが出てくるという流れになるのかなっていう、そういうのがまず、米国の方の金融政策からは見えてくるところなんですけれども、
国内はいかがでしょうか？
国内はこれもう本当に意外だったんですけれども、まさか自民党総裁選で4円も動くとは思わなかったということで、
大きく動きましたね。
まさかの146円まで上げた後の142円ということでですね、結構びっくりだったんですけども、これは事前に高市さんだったらばアベノミクスの再現だということで、円安、そして金融緩和という方向を見ててですね、
日銀も利上げしないんじゃないかっていう、
でおそらくもう前の日あたりから結構高市さん有利そうだぞっていうようなことでですね、高市シフトが敷かれてたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
十分浸透してましたもんね。
はい、で1回目の投票で実際に、高市さんが1位だったというところがピークだったという感じなんですけど、その後石破さんはですね、基本的には金融所得課税の話を、してましたので、これはもう株安だと、株安イコール円高だ、そして日銀を支持するということでですね、一気に株安円高に動いたという感じなんですけれども、
その後ちょっとトーンダウンしてる、
だいぶトーンダウンしましたけど、やはり総選挙を控えてですね、あまり人気のなくなるようなことは言えないということだと思うんですよね。で実際に昨日も、石破さん、日銀の植田総裁とね、会談をして、その中でもって、金融緩和を支持するみたいなことを言ってですね、若干ちょっとプレッシャーをかけに行ったのかなというか、これは多分彼というよりは、党としていやそういうふうに言っておいた方がいいんじゃないのみたいな話があったのかなという気もするんですけども、一応日銀は独立してるわけなんで、そのあたりは石破さんも分かって、日銀の方針は支持するとは言ってますけどもね、 ここに来て急に緩和方向にということで、うん、まあ昨日の海外市場で一気に、まあ円安に進んで、まあその流れは今朝まで続いてたっていうことになりますね。
それから、中東情勢が一段と緊迫しているって、こちらに関してはどう見たらいいんでしょうか。
そうですね。まあ10月1日に、まあ、思いっきり、イランからですね、イスラエルに対してミサイルが160発とか言ってましたけどもね、はい、まあかなり今までの、過去の中では大規模な、まあ攻撃だったということで、まあこれもともとイスラエルがですね、ハマスの指導者を殺害したとか、ヒズボラの指導者を殺害したということに対してですね、はい、まあ、報復ということでの、攻撃だったということで、まあ、イスラエルはまたさらにイランへの報復を示唆してはいるんですけれども、イランは、まあ、逆にもし、イスラエルが何もしないんだったら、まあ、これ以上は何もしないというようなことで、これまさに4月にも同様のことをやって、その時一回収まってという感じで。ですから今回もですね、これでもし、まあ、イスラエルがよほど変なことをしなければ、収まっていく方向ということで、はい、まあ、おそらく、まあ、米国を中心に、まあ、イスラエルを説得するような動きっていうのは出てくると思いますので、うん、まあ、そのあたりがはっきりするまでは逆に、大規模な戦争につながっていく可能性というのはないんじゃないかなということで、はい、まあ、このあたり、最初の動きとしては、まあ、やはり株安の動きとか、うん、あるいは、
原油が上昇して、
原油がもうもちろん上昇しました。そしてまあ安全資産である米国債が買われ、そして遠い国の円が買われみたいな、まあそんな動きがあったんですけれども、
ドル買い円買いみたいな。
はい。ですからまあそのあたりの動きというのももう一気にまあ巻き返されているので、まあおそらくこのイラン、イスラエルの問題というのは、今は一旦ちょっと置いといてもいいのかなっていう感じで、まあ今はやはりその、まあ米国の金融政策の動きと、まあ自民党のまあ総裁選が終わって、この後じゃあ総選挙に向けてどういう動きになっていくのかという、まあその後すぐ今度、米国大統領選もありますんでね。
そうですね。
まあ、そこも注意なんですけれども、
ここからの動きどうでしょう。
全体としてはドル安の材料の方が多いですね。金融政策もそうですし、
はい、
あとはその、もしまあ何かあった場合っていうことを考えると、そのリスクオフの動きが出てきて、その場合は、まあ為替では円が買われやすいということなんですけれども、
はい、
ただですね、今年の動き考えると、まあ、7月に介入前の高値161円95銭、そして9月の安値が139円58銭で、
はい、
この間22円以上の値幅なんですけども、ドル円で22円って実は結構な動きでですね、
動いてる
はい。まあ、去年も確か25円だとか、その前の年ももっと動いたりしてはいるんですけれども、
はい、
例えば直近10年間の年間の平均レンジって17円ぐらいで、
はあ、
動いてない時って10円ぐらいの年っていうのもありますから、
はい、
まあ、それから考えると、今年結構もう動いたんじゃないのっていう感じでですね、まあ、そう簡単には、一気に下には行きにくいんですけども、うん、ただ、テクニカルには皆さん137円24銭をターゲットにしている動きは今でも続いてるかなと。ということでですね、
はい、
ここから145、147、うん、まあ今すでにそのゾーンに入ってきてるわけなんですけれども、そのあたりで売りを考える人っていうのは増えてくるんじゃないかなということで、個人的には146円の60銭、はい、147円の60銭、
はい、
このあたりでですね、
はい、
今日か今週いっぱいか分かんないですけど、まあ 2回に分けてちょっと売りを考えたいなと思います。
明日雇用統計ですよね。
はい、まあ、雇用統計がどうなるかにもよるんで、まあ、雇用統計はどちらかというと弱い数字には反応しやすいんですけれども、
はい、
まあ、とりあえずは、雇用統計を見た上でどうするかってとこじゃないでしょうか。
よくわかりました。山中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アセンダント取締役山中康二さんに伺いました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。